いつもくらいの話をするので、今、あくまで話をするとですね、どうも道臭くなってしまって、まあ、結果にこのコミットメントという形で、まあ、その結果が後どうなるかは何も見えないんですけど、まあ、始めます。で、まあ、話すきっかけは、山本さんがいつも、まあ、興味深い話をするんですけど、いつも暗い、まあ、高専大臣のプライトファームが、サッハ 8% しか残らないとか、20% しか実際に残ってないという、こういう話ばっかり毎回毎回してるので、まあ、ちょっと明るい話をしています。で、鹿児島市内の、まあ、僕は診療所に行くところなんですけど、まあ、今は鹿児島県というのは、市場区全の価格が今3年ついています。まあ、これもすごく明るい話です。それで、まあ、6年前は、8年も今から1年前は枝肉の肉漬け症で全体では宮崎県だったんですけど肉漬けでは鹿児島市内の市が枝肉単価が1万円だったんですね。それで今僕が言うところはあとずっと細かくあるんですけど猫でも細かいのがここにまあちょっとこれ見にくいもんで、言葉だけ、一個一個いきますね。まあ、僕は診療肉がもともと、皮膚の200円とから、まあ、6年、8年ぐらい前から、もう赤字で、まあ、苦しくというか、まあ、赤字皮膚から黒字生産への代替出の、昔というか、本が貧困からの脱出という本がベストセラーになったことがあって、それに書くつけたんですけど、そうすると、まあ、そういう形態というのが、こう、同じ人がすると、だけどなかなかうまくいかなくて、息子さんが、お父さんは皮膚やってて、息子さんが生産をやったら大当たりしました。一気に、まあ、年間に多分計算すると、2800万円ぐらいの、まあ、純利益がかかりましたね。年間に1000万ぐらいの赤字だったのが2300万円ぐらい変わりましたから1000多分年に2000万ぐらいの利益上がったじゃないか今は急に下がりましたでもともとここは資金不足で農業金をかさんかさんってもうみんなに言いまくってましたけどこういつ到達するかなっていうのがあったんですけどまあ計算妊娠分ですねこの子供は14万で買えたんですよでこれをまあいい血統のも、まあ、いい安くしたみたいなのでも、この当時は30万ぐらいで買いました。結構いい血統がですね、妊娠中だったら。で、それで、まあ、2016年には、まあ、ほとんどもう、転換が起こりましたね。というのが、自分が行っている農場でうまくいった例ですね。で、鹿児島市は、島も抱えてますから、みんなが知ってる島ですけど。で5000人でそこで家畜商で、まあ、年間200頭ほど売買してて、まあ、今さっきのお話があったように牛ばっかし飼ってる方がいるんですよもう100キロなんか肺炎とか下痢とか大体3割ぐらい通ったというか、まあ死んでいきますね大体3割ぐらい死にますでそれで10万円の牛を、まあ、80万90万で皮膚で売っていきますねだけどこれ130キロっていうのは多分生きたらええがないような気もするんですけど、全部死んでるような、ある程度150が200キロぐらいないと厳しいような気がします。あまりにも小さすぎると、もうダメですね。あと肺炎で、こじった肺炎もほとんど全滅してますね。こう、下痢は助かって、8割、9割育てていってますね。そこの農場は。だから、今の先生の農場みたいなところを僕も抱えています。だけどそこはまた、まあ、すごくこう、癖のある人たちを、まあ、すごく現場代のようにですね、使っていってですね、まあ、一般社会じゃないです、雰囲気が。もう、警察はしょっちゅう手配してしまうんで。まあ、そういう中でも、まあ、やっていって、まあ、そういう人たちが、税金を払うところに行かないで済むように お金を貸しだこう稼ぎ出すようなすごい社会貢献を、しながら、牛もそうしよう、人間もそうしよう、お金になるようにしてすごく立派な方ですね。まあ、僕なんかはちょっと言葉遣いがどうしても会話が難しくなりますけどね、そういう人と。まあそこにいつも行ってますね、毎週毎週。で、次が、まあ、ここで従業員が1の上で10人ぐらいいるんですけど、で、まあ、ここは借金、まあ、独立系ですね、全然どこにも属してなくて、まあ、規模はそんなに大した棟数が200棟弱なんですけど、まあ、全然補助金とかほとんど受けてませんね。で、まあ、まあ、牛舎は坪なんか2万ぐらいで作るんですね。とか、まあ、壊れかけたような牛舎を、まあ、ほとんど200坪100坪の、まあ、50万で買っていたりして。で、まあ、もともとほとんどタダで買ってきますから、中古で、いやですね、まあ、その永遠に、使える形にするのにコストがかかりますね。で、基本的に、こう、補助金を受けてませんから、高額な機械をほとんど使ってませんから、まあ、人間がほとんど草刈りの1万8000円の草刈り機を使ったり、まあ、疾病発見、補助金、まあ、給仕、体力対し、全部。まあ、対処料の部分も安いのは15、6万ですね。で、トラクターとかというので、あと、まあ、一応、それで1個だけじゃ仕事がアンバランスですから、まあ、草刈りをやったり、救助やったり、疾病やったりして、で、全部が一応全部やってもらって、で、仕事の全部は体で感じるようにした上で分業してもらってます。という農場なんかも、まあ、うまくいってんじゃないかなと。あと、今さっきのその、質ののは、ここのので確率圧倒的に高いですね。で、具体的にもっと細かく見たら、同じ鹿児島で、その、何さん、まあ、ここですね。で、あとこれ、インターネットから引っ張ったのをちょっとくっつけただけなんですけど、鹿児島で一番大きいのはピンクホール。あまり生産感触ではいい話というのは、ここに上地区の関係者が大台から、なんとも僕も言いづらいんですけど、こう、あまり生産風ですごいいい味を、こう、いい話できないんです。こう、まあ、さっきの最初の奥札納税の方のお話でも、大型の農場なんですね。なんか生産風でいい話というのは、下痢がひどい、肺炎がひどい、そういう話と感触が悪いとか、そういう話ばっかりたくさん聞くんですよ。で、三沢口さんは下請けに出してて直接は。で、南州農場は豚が中心で規模縮小ですよね。で、小崎牧場は、ここでずっとこう上位の順番ですね。鹿児島県内の、会社組織のですね。で、まみない藩も伊藤藩で、まあ、狭間の倒産の後ですよね。で、まあ、で日本のトップのアグラ4億円の詐欺事件で倒産破産しましたよね。そこを上地区と杉本本店なんかが多分10分の1の価格で買ったんですよね。で、狭間牧場はその、まあ、配合して伊藤藩、大藩が買いましたよ。それが実際にそこ見たらトップの人たちというのは、あ、これがその後ですね。その、杉本本店とか上地区は、あぐらが、分かりやすければあぐらが潰れて、一気に大きくなったということですね。で、2010年の日本の1位、2位が破綻、4位の上地区が、2017年が、まあ、僕は規模拡大はしないとか、公言してますけど、なんか。で、入院に近いと。三沢口さんは言ったら、大型売った農場というのは、なかなか厳しい、こんだけ交渉ね、境のに、すごくこう、 基本の利益はあるかもしれませんけど、本当の利益というのはあまりないんじゃないかなと。愛心の利益って、M&M の利益じゃないかなと、ちょっと僕は思ってます。で、鹿児島市の農業ですね、は、こういう人です。巨泉の価格の、薩摩の収入も高いです。多分、日本一、こうどんどん大きくなっている農場では日本一じゃないかな。これ、その全国で一番高い、田島とか淡路ですね、の価格とほとんど変わらないんですよ。このボスについては。で、そういう農場で、また1位のところで、のところにまた自分は新聞に行ってるという、たまには自分はまだ就職なんだ。で、鹿児島中央市場の公定期で暴落して、それで4年分として、2011年1月は平均価格が鹿児島市の94万3千円だったんですね。で、これは日本の次は牛価格ですね。史上空前のこれ、1956年からずっと見ていくと、もう、市場空前の価格はずっとこの10年間にわたってずっと上がり続けて3年間続いてますね。枝肉価格はこのことからずっと低いように見えますけど、円ドル為替で見るとついにこの頃を抜いて、枝肉価格も江戸市場空前に今来てますね。というのは牛の世界、牛の獣医の世界は本当はむちゃくちゃに景気がいいはずだというお話でした。ご質問がありましたら。
ありがとうございました。すいません。そしたら、
Thank you.